臨床医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発、製造、販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ、コモンディジーズ診療、昭和から令和への変化の4回目、高血圧と題して、自治医科大学循環器内科教授、狩尾和臣さんにお話しいただきます。聞き手は、東京慈恵会医科大学客員教授、多田紀夫さんです。
近年、クリニカルイナーシアが問題視されております。これは治療目的が十分達成されていないにもかかわらず、適切な治療がなされていないことを指しております。日常診療でのコモンディジーズにおきましても、惰性的に漫然と治療を継続するのではなく、最新のエビデンスに基づき、多制度に従い治療を見直す必要性があります。本日は高血圧症をテーマに、その診断、治療目的について、昭和から令和への変化を自治医大循環器内科、狩尾和臣先生にお話しいただきたいと思います。先生、まず高血圧症の治療のターゲットについて教えてください。
ありがとうございます。高血圧治療のターゲットと最終的なターゲットは、循環器疾患の予防と、あと CKD の抑制ということになろうかと思います。で、循環器疾患というのは、やはりこう、脳卒中、心筋梗塞、そして大動脈の乖離が、一つ大きいところかなというふうに思います。で、さらにこの心不全なんかも抑制すると、そのためにはですね、やっぱりこう血圧のレベルをきちっと下げておくと、で、その目標レベルもですね、昔から比べるとだんだん血圧のレベルがより低いレベルにというのは、これはもう方向性です。
はい。
で、治療目標は今度のガイドラインにおいてもですね、やっぱり診察室血圧でも130以下にすると、130の80以下にしようというところへ下がってきております。これは日本だけじゃなくて世界的な流れもそういうことになります。
はい。
それからもう一つは、診察室だけじゃなくて、その診察室外の血圧ですね。一つは家庭血圧、もう一つは24時間の ABPM ということになろうかと思うんですけども、一般のその先生方においては、やはり家庭血圧をより重要視していただきたいと。そのレベルも130以下までコントロールは少なくともしていただきたいというふうに考えているところです。こういうふうにずっと低くなってきているということですね。
低すぎっていう問題はよろしいでしょうか。
低すぎるという問題は、家庭血圧で100を割ったらですね、はい、ちょっと低すぎると。で、一番ベストはですね、115ぐらいがベストというふうに考えています。
はい。
100から120の間でも大丈夫と。さすがに100を切ると、その時は少し薬を緩める必要があるだろうというふうに考えます。今までその低すぎるっていう問題が、やはりこうより大きく取り上げられておりましてですね、はい、それでなかなか下げ止まりになっていたというのは、はい、やはりそのクリニカルイナーシアですね、
はいはい、
そういう問題も生み出してましたので、やはりより低くと。で、低かったらですね、やっぱりこう患者さんのところに下がってきたときに話を聞いていただきたいんですね。はい。ちょっとやっぱり低血圧の症状です。その立ち上がったときにふらつきがあるとかですね、あとは全身倦怠感、特に夏場は夏場でと言ってても、これ血圧下がってる場合もやっぱあるんですね。それと、あとはその腎機能が少し悪くなってくるとか、はい、そういうふうなところをですね、少し聞いていただいて、で、もし、その、最初のふらつきや全身の倦怠感がより強いは昼間ということになったら、そのタイミングでですね、
はい、
ふらつくんやったら立って、血圧を上腕に巻いて、そこでの血圧を測定していただきたいなというふうに思います。
はい、わかりました。先生、家庭血圧計のその、信頼度っていうのはいかがでしょうか。最近ではもう、心配しなくていいんでしょうか。
大丈夫です。もうそれはもう世界的にも信頼していただいて、その方向で、進んでおります。
はい。
上腕型を選ぶというのと、あとオシロメトリック法ですね。
はい。
特にその下腹列は今のところ用いないというのが、これが 今の世界のガイドラインが用いるべきではないというふうなところになっております。
はい、上腕血圧計であれば心配ないということでございます、
ね。そうですね。で、手首型は今、このカフが締まる分においては、心臓の高さで測ると、かなり正確であるという
ふうに
言われております。
はい、大事な点ですね、先生、その点はね。
そうです。
ありがとうございます。あと、先生、年齢に関してはいかがでしょうか。
そうですね。今のところですね、今まではね、ちょっと年齢が高かったら緩くてもええわ、みたいになってたんですけども、
はい、
やっぱり今度の新しいガイドラインにおいてはね、やっぱりこう、130をもう全部年齢以下に関わらず130以下にきちっとしておこうと。
はい、
ただ、エビデンスが示すところは、85歳以上の場合はね、さすがに少し緩めてもいいだろうという、そういうところが今、世界通勢であります。
はい。それと、先生のご専門の、いわゆるマスクとハイパーテンション、加盟高血圧を見逃さないっていうことも大事でしょうか、
ね。そうですね。
はい。
ということです。その加盟高血圧っていうのは、診察室が低くても、130以下にコントロールされてても、一番上がりやすいのは、次の日の朝が上がりやすいんです。
はい。
その時の朝の血圧がやはり130以下までコントロールついているという、そういう状態が非常にいい状況だということになろうかと思います。
特に脳血管障害は朝起こしやすいということもありますですね。
はい。朝の血圧をきちっと下げておくと、130以下に下げておくと。今、日本高血圧学会は血圧朝活キャンペーンというのをやってるんですね。この4月から始めたばっかりなんですが、
はい、
で、そのレベルが130超えてたら、まず生活習慣を修正していただいて、それがずっと高かったらですね、医療機関に行っていただくと。130超えて、なかなか下がらないんやというような人が来られたら、なんで来たんとか、そういうことをちょっと言わんようにね、医療従事者の人にはお願いしたいなと思うんですね。
あと、そういった治療法の変遷に関してはいかがでしょうか。いろいろな、薬があるわけでありますけど、どういう薬を大事に今考えて使っていけばよろしいんでしょうか。
ファーストラインはカルシウム拮抗薬、レニン・アンジオテンシン系の抑制薬、ARB とかですね、あと ACE 阻害薬、はい、あとはそのサイアザイド系の利尿薬と、この3つがやはりこの御三家というものです。非常にベタブロッカーも、やはり今、その心臓が悪い人とかですね、虚血性心疾患があったり、あと心不全の人たちっていうのは早い段階で使いますし、私、若い人で心拍数が速いような人も、ベータブロッカー使ってもらっても大丈夫というところで、その主要な4つですね。
はい、
これがエビデンスをちゃんと昔抑制できたっていうことが証明されている薬剤です。
はい、
これ今度コントロールつかなかった時には、この配合薬ということになりますね。
はい、
ARB とカルシウム拮抗薬。この配合薬が一番やっぱり投与されてるんですけども、利尿薬との併用であるとか、あとそのステップ2でこの使用できる薬剤としては、一つはアーニーですね、サクビトゥルバルサルタン。はい、もう一つは MR ブロッカー。ね、その非ステロイドの MR ブロッカーあると思います、
はい、このあたりももちろん使い勝手がよろしい
ですね。これは今度のガイドラインではおそらくステップ2、2番目のコントロールつかなかったときに使用してもいいだろうという、そういう状況になると思います。
なるほどですね。
ただの薬剤は体から塩分を出しますから、心不全予防につながっていくということになります。
はい、はい、あと特別例って言いますか、例えば妊娠とか、あと治療抵抗性高血圧、重症の腎障害、こういった方に対しては何か先生、特別使い勝手とか薬とか、それから注意点ございますでしょうか。
高齢者のファーストラインってやっぱり一番いいのは、そのカルシウム拮抗薬はやっぱり高いところを下げて低いところを下げませんから、変動が大きい高齢者には非常に適しているだろうというふうに思います。
はい、
あとは妊娠はですね、やっぱりきちっと下げておくっていうのは、やっぱりラスケの抑制薬ってやっぱり胎児死亡につながりますから、使える薬剤って、今はカルシウム拮抗薬は大丈夫ということになっております。
なるほどですね。私が現役の頃はハイドラジンとか、こういったものも使ったんで、最近はそういうことはあまり気にしなくて。
今はね、メチルドーパとかね。
メチルドーパ。はい。
そういうのを使って、で、それでも差がない人は結構おられるんですね。
はい。
その時はカルシウム拮抗薬。
はい、わかりました。
あとはその自動抵抗性高血圧ですけども、これは先ほどの御三家ですよね。ラス抑制薬とカルシウム拮抗薬と、あと再剤時計の利尿薬を使っても下がらないのは、これ自動抵抗性高血圧ということになります。はいはい、この時の特効薬はやっぱり MR ブロッカーということになります。
わかりました。これを使っていくということですね。
その中でアーニーを一つ、その、はい、ARB をアーニーに変えるというのももう一つの手段というふうに思います。
なるほどね。エンレスですか今。
そうです、
はい、こういった最近では使える薬がいろいろ出てきたことも非常に我々にとってはハッピーということでございましょうかね。
はい、
あと先生、最近、流行りでありますけど、いわゆる高血圧治療において AI とかデジタルトランスフォーメーション、こういったものを使った技術の活用なんかに先生コメントしていただければと思うんですけども。
これらはこう医師の診療間隔を1ヶ月に1遍というのの間をね、ずっとつなげてくれるんですね。
は
いはい、まあ、行った時はちょっと一生懸命やってみたら、やっぱり患者さんにちょっと治すけど、その家帰ったらちょっとずつね、その頑張ろうかなっていうのが薄れていきますから、それをこうきちっとね、非薬物療法で、毎日そのバーチャルナースが出てきて、頑張れ頑張れ、
はいはい、
頑張ったら、よし、ようやりましたとか言って、エールを送ってくれるんですね。
ああ、
まあ、それによってね、やっぱ朝の血圧ってやっぱり通常の医師が1ヶ月に1回ずつ見るよりも、まあ、4.3 ミリメーター1時ほど量計差があるんですね。
なるほど、なるほど。
線の治療を線にするということで、やはりこう、肺難解で生活習慣を変えるというのは、これは非常にいい手段だろうというふうに思います。
患者のウォッチングに使うってことと、あと、まあ、気持ちを高めてやるっていうことでしょうね。
しかしね、それ AI 任せにしとってもあかんですよね。その結果をきちっと医師が見てね、
はい、
判断して、あ、いけてますねってコメントして、で、今度これ目指してくださいっていうエンゲージですね。
はい、
約束をして初めて効果を出すんですね。
はい、
医師のやっぱり、そのコミュニケーションツールっていう、そういう形の使い方ですね。
あと、最後ですけど、今度、日本高血圧学会のガイドラインがですね、7月に出るんですか？このについてちょっと先生コメントいただきたいと思います。最後に
新しいエビデンスを全部そこに入ってるんですね。で、ちゃんと世界の新しいアップトゥーデートな情報を20ほどのクリニカルクエスチョンに対して行いまして、それに基づいてガイドラインが新しく出ております。で、その中でこの方向性がはっきりしてるんですね。で、一つは国民相手で、ヘルスケアプロバイダーってちょうど行政であるとか療養士さんであるとか看護師さんであるとか、そういう人たちに向けての、この、高血圧予防ということも含めたのが、それが一つの対象者。で、もう一つは一番高血圧見てるほとんどの、この対象者としてるのは、60% がですね、スコープ2というので、これが一般の GP の方、一般の先生になります。その中には、整形の先生がおられたり、皮膚科の先生がおられたり、外科の先生がおられたりします。で、最後のスコープがですね、これ専門医ということになるわけです。それは二次性の高血圧を除外したり、二次性血圧ができたり、臓器障害を見たり、強化できたりするということになりますから、まあ、このように3つのこの、そのグループのスコープの1と、で、それスコープの2、スコープの3と、方向性がみんな分かれてるんですね。
はいはい、
かなり情報も整理されて、分かりやすい状況になってると思います。
非常に楽しみなガイドラインでありますんで。
高血圧学会のやっぱ英知をそこに集約してますからね。
はい。で、ターゲットの値としては低い目で130を、まあ、中心として考えると。
130です。もう一本化しております。
はい、分かりました。今日は非常に分かりやすいお話ありがとうございました。
ありがとうございます。
シリーズ、コモンディジーズ診療、昭和から令和への変化の4回目、高血圧と題して、自治医科大学循環器内科教授狩尾和臣さんにお話しいただきました。聞き手は東京慈恵会医科大学客員教授多田範雄さんでした。
それでは杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。